童謡唱歌の文化史。この番組は観光文化創造研究所代表梶徹企画構成解説、朗読は秋山雅子でお送りいたします。夏は来ぬ。初夏を迎えた日本の田園風景は、穏やかな風とまばゆいばかりの光で美しい。夏は来ぬは、かつての日本の農山村の身近な風景を格調高い言葉で歌い上げた代表的な唱歌の一つ。明治中頃の小学5年生の音楽教科書に掲載された近代日本の草創期の歌である。この詩を書いた佐々木信綱は国文学者であり、万葉歌人としても知られた文芸家。幼い頃から万葉集を中心とした英才教育を父親より受けていたという。作曲をした小山作之助は近代日本の音楽教育に力を注ぎ、滝廉太郎を世に送り出した教育者として知られている。詩の内容はかなり難解ではあるが、歌人らしくさまざまな季語を見事に捉え表現している。鵜の花は初夏に咲く宇津木の白い花、匂うは色が美しく映えること、忍び寝はまだ鳴き声に自信のないホトトギスの鳴き始めの声、鵜の花とホトトギスで夏の到来を鮮やかに描き出している。初夏に咲く淡い紫色の五弁の花や、夏にやってくる水鳥を夕月とともに優雅に描き上げるなど、その表現には卓越したものがある。五番のさつき闇は、梅雨時の月も星も出ていない闇夜のことであり、最後の節では、初夏の風物詩を百花繚乱のごとく歌い上げている。特に蛍、大地、クイナ、夕月、さつき闇といった万葉以来言い伝えられてきた古い言葉を優美な詩文にして描く巧みさ。信綱は万葉時代の古い言葉を詩全体に見事に散りばめ、格調の高さは他に類を見ないほどであると言われる。そして末尾をすべて夏は来ぬの5文字で短歌風にまとめ上げる。明治期を代表する唱歌であるため、その舞台となる地を探ると古の奈良か京都が思い浮かぶ。だがかつてはこの歌と同じような自然や風物が日本各地にあり、 人々はこの歌に表されたような初夏の季節感を心と体で感じ取っていたのであろう。一年中で最もすがすがしい日本の初夏の自然を堪能させてくれるこの歌は、美しい日本語の宝庫であり、日本の原風景を万葉の言葉で描き上げた歌として、世代を超えて歌い継がれていくであろう。童謡小夏の文化史。この番組は観光文化創造研究所代表、梶徹、企画構成解説、朗読は秋山雅子でお送りいたしました。